イエスが最初に宣教活動をなさったのはガリラヤでありました。で、19章でイエスはエリコの町に入られたわけです。そのエリコの町の徴税人ザーカイと出会ってくださった。で、そしてそのイエスの旅の最終目的地は、エルサレムであるわけです。エルサレムにはイエスの十字架が待ち受けている。で、そのエルサレムでイエスは十字架にかかり、復活をされたわけです。そしてその後エルサレムに最初の教会が誕生していく、そういうことであるわけです。で、イエスは今そのエリコの町を後にしてエルサレムへと登っていかれ、言うならば旅の最終目的地が目の前にあるというか、そこへ一歩一歩十字架へ向けて歩みを進めていかれるわけであります。で、28節にイエスはこのように話してから先に立って進みエルサレムに登って行かれた。先に立って進みとあるわけですが、イエスはこの、エルサレムに重大なる、あるいは断固たる決意を持って今進み行かれるわけであります。エルサレムには当時のユダヤ教の指導者たちがたくさんいた。で、イエスはそのユダヤ教の指導者たちとしばしばぶつかりですね、対立をし、彼らの中にはイエスを非常に憎み、イエスの命を狙う者もたくさんいたわけであります。で、イエスはなぜそのような危険な場所にあえて行かれたのだろうか。先に立って進み行かれたのだろうか。そういうことを思うんですね。ザーカイの物語の最後のところにこういう言葉がありました。この19章の10節でありますが、人の子は失われたものを探して救うために来たのである。すなわちイエスは私たち人間を救うためにあえて危険なエルサレムへと登って行かれた。たまたま何かこう偶然にエルサレムに行かれたわけではなかったわけです。あるいは自分はガリラヤという田舎出身だから一度は都であるエルサレムに行ってみたいとか、そういう好奇心からでもなかったわけですね。明確な目的を持って今エルサレムへと先に立って進み行かれる、そういう姿がここに描かれるわけです。それは言うならば神のご計画に従ってあえてその危険なところへと進み行かれるイエスですね。で、この今日の記事はイエスが十字架にかかるほんの数日前の出来事であるわけです。ルカ福音書は24章ありますから、この最後の1週間の出来事のためにですよ、およそ4分の1ほどのスペースを割いていると、イエスのおよそ3年余りの交渉外の中で、それぐらいの分量をここに割いているということになる。で、それはまた他の福音書も同じであるわけですけれども、イエスの生涯の最後の1週間というものを最も詳しく告げているというか報告しているのが福音書であるわけです。 で、そこから分かることは、この福音書の最大の関心事っていうのは、イエスの受難であるということです。ある新約学者は、福音書っていう書物は、長い序文のついた受難物語であるっていうふうに申しました。で、確かにそうだと思うんですね。イエスの生涯っていうのは、それは受難へと向かう生涯であった。こう言ってもいいだろうと思うのです。29節に、そしてオリーブ畑と呼ばれる山のふもとにあるベトファゲとベタニアに近づいたとき、二人の弟子を使いに出そうとして言われた。向こうの村へ行きなさい。そこに入るとまだ誰も乗ったことのない転ばのつないであるのが見つかる。それをほどいて引いてきなさい。で、オリーブ山ってのは、これはエルサレムの東に位置するわけです。オリーブ山からはエルサレムの町が見下ろせるわけです。まあ、一望できる。で、オリーブ山の東側にベトファゲがあり、さらにその東に ベタニアがあると言っていいわけです。で、このエルサレムに、まあ、巡礼する人々は、このエリコからですね、ベタニアを通り、それからオリーブ山に沿った道を通って、このベトファゲで身を清めてからエルサレムに入ったと言われています。最後の1週間、イエスはエルサレムとこのオリーブ山を行き来していることがわかるわけですね。イエスが血の汗を流して祈られたゲッセマネの園もそこにある。オリーブ山からは城壁に囲まれたエルサレムの旧市街が、まあ、一望できるというか、まあ、見下ろせるわけであります。イエスはこのオリーブ山からエルサレムの街をご覧になってですね、まあ、何を思われただろうか。嘆かれたわけであります。人々の罪を嘆き、十字架へと向かわれる、まあ、そういうイエスの姿が、まあ、ここに描かれるわけであります。41節を見ますと、エルサレムに近づき、都が見えたとき、イエスはその都のために泣いて言われた。もし、この日にお前も平和への道をわきまえていたなら、しかし今はそれがお前には見えない。こういうふうに嘆かれた。で、エルサレムはダビデ王が都に定めですよ。そこに神の箱を運んで神の都としたわけです。で、そしてそのダビデの子であるソロモン王がそこに、まあ、壮麗な神殿を建てて神の住まいとしたということで、この町は非常に、まあ、繁栄をしたわけです。で、しかし一方では大都会特有の罪の渦巻く町となった。特に権力者たちが権力欲のために多くの人の血を流したわけです。支配階級の人々が常に傲慢に振る舞った町でもあります。イエスの時代、このエルサレムは神への不信仰の町になってしまっていた。大勢のファリサイ派の人々や律法学者たちがいてですよ、 宗教的な行事は盛んに行われたわけですけれども、そこに本当の神への信仰っていうものがなかったというか、欠けていた、そう言わざるを得なかったわけですね。そしてついにはイエスをこの邪魔者として十字架にかけてしまうわけであります。でそのようなエルサレムの罪を持ってですね、思ってイエスは涙を流された。しかしそのイエスはそうした罪人を救うためにあえてこの罪に満ちた町エルサレムに自らこう進み行かれるわけであります。今日のテキストを見ますと、イエスはこのエルサレムに入って行かれるときに弟子たちに命じて転ばを連れて来させた。で当時このエルサレムの、まあ、近郊の村ではですよ、エルサレムに巡礼する人々のためにロバを飼育する人たちが多くいたということであります。今日の箇所に出てくるこのロバの持ち主もおそらく旅行者のために貸すためのロバを、まあ、飼育していた、そういう人であったと考えていいわけです。弟子たちがその家の前につながれているロバの子をほどいていると、その持ち主がなぜほどくのかとこう言った。ですると弟子たちはイエスから教えられた通りに主がお入り用なのですとこう答えたわけです。イエスがお持ちになったのは実に無力なロバであった、ロバの子であったというわけです。36節を見ますと、人々は自分の服を道に敷いたとあるわけです。これは王に対する態度を表しています。ですから人々はイエスを王として期待したわけですね。当時のユダヤは、まあ、ローマの属州であって、人々の生活は、まあ、大変苦しかったわけです。ただ単に経済的に苦しかっただけではなくて、非支配民族としてさまざまな差別を受けていた。で、このことも間違いないことだと思います。民衆はそういう、こう苦しい状況から自分たちを救い出してくれる力のある政治的な救い主というかメシアを待望していたわけですね。待ち望んでいた。で、そしてその期待がイエスに集まっていたわけであります。イエスに寄せられていた。で、しかしイエスはそのようなこの政治的な指導者でもこの力を持って解放する、まあ、そういう人でもなかったわけであります。で、そのことを人々が知ったときにですよ、人々はイエスに失望するわけですね。自分たちの期待していた人では、救い主ではなかった。ここで道に自分の服を敷いた人々もやがてイエスを憎むようになり、十字架につけようと、そういうふうに叫ぶものへと変わっていくわけであります。弟子たちの中にもそのようなイエスにつまずき 失望する者もいた。離れていく者もいた。イスカリオテのユダであります。イエスは人々が考えるような、人々が期待するような政治的な指導者ではなかった。で、そのことが転ばを用いたということに、象徴的に言い表されていると思うのです。ユダヤを力ずくで、あるいは政治的に解放する王であるならばですよ、おそらく軍馬というか白馬に乗って堂々とやってきたに違いないと思うんですね。今でもその、このよくニュースに出てきますですね、こう独裁的な国家であれば、その国の指導者が白馬に乗って颯爽とこう現れる映像っていうものがテレビで映し出されたりするわけであります。で、しかしイエスはそうではなかった。ロバというのは馬に比べると見栄えも良くないというか、あまり格好がいいわけではないわけです。また愚鈍な動物というふうに、受け止められていた。で、一方は、もっぱら戦いの時に重宝される、そういう動物ですね。馬っていうのはそうです。ロバは戦争には役に立たない。荷物を担いだり、畑を耕したり、旅人を運んだり、平和的なことに用いられたのがロバでありました。で、今のイスラエルとパレスチナのガザの情勢っていうのがまた再び緊迫してきたというか、大変なことになってきたことを私たちも報道で知らされているわけです。先週イスラエルがこの停戦の合意を破ってというか、大規模な攻撃を再開し、今朝なんかもニュースを見ていますと、もう500人以上の人たちがパレスチナ人が殺された、そういうニュースが流れていました。そしてまたテレビを見ていますと、おそらくロバだと思いますが、一頭のロバがですよ、たくさんの家財道具を載せた貨車を一生懸命引っ張って戦火から逃れる人たちの映像っていうものが映し出されていたわけです。そしてまたもう一方では、銃を手にしたイスラエルの地上部隊が投入され前進していく、そういう映像であります。で、そういうこう映像をこう同時に見るときに、果たしてイエス・キリストはどちらの側におられるのだろうか。で、そういうことをやっぱり問われる思いがするわけですね。きっと戦火から逃れていく人々の群れに、その中にイエス・キリストがおられるに違いない、そういうことを思わされるのであります。で、イエスはこのエルサレムに入っていかれる、入場される、その時にあえてロバを選ばれた。そしてそのロバに乗ってエルサレムに入っていかれるわけですね。で、メシアが、救い主がロバに乗ってエルサレムに入場する。で、そのことは、これはまた旧約聖書のゼカリア書で予言されたことであったわけです。ゼカリア書の9章の 9節10節を見てみますと、これは旧約聖書の一番最後の方になりますが、1489ページを見てみますと、1489ページゼカリア書9章の9節10節、娘シオンよ、大いに踊れ。娘エルサレムよ、歓呼の声を上げよ。見よ、あなたの王が来る。彼は神に従い勝利を与えられた者。高ぶることなくロバに乗って来る。メロバの子であるロバに乗って。私はエフライムから戦車を、エルサレムから軍馬を立つ。戦いの弓は立たれ、諸国の民に平和が告げられる。彼の支配は海から海へ、大河から地の果てにまで及ぶと。こう予言されているわけであります。で、このゼカリアの予言においてですよ、やはり王がロバに乗ってエルサレムに来るっていうことが告げられているわけですね。で、そしてこの王は神に従い、決して高ぶることなく、高ぶることがないと、こう言われている。で、まさにイエス・キリストのお姿そのものであるわけです。彼は自ら剣を取って、白馬にまたがって、堂々とやってくるのではなくて、高ぶることなく、ロバに乗ってくる。そういうふうにあるわけです。真の平和を求める姿というものを、まあ、ここに見ることができるのであります。で、私たちはですよ、見栄えの良いものとか、格好の良いものとか、あるいは強いことを好むわけですね。あるいはそれが良しとされ、この逆に見栄えの悪いもの、格好の悪いもの、弱いものが否定される世界に生きていると言ってもいいと思うのです。で、しかし真の平和への道っていうのは、愚かというか、滑稽に見えるかもしれないけれども、弱さの中にというか、その強くあろうという思いを捨てて、弱さを認め合うところに、真の平和への道っていうものがあるのではないか。で、そういうことを、私たちは聖書から示されるのではないかと思うのです。イエスは本当はエルサレムには行きたくなかったと思うのです。それは自分の身がユダヤの指導者たちに狙われていた。そのことは分かっていたからです。ですから本当は素朴な人々の多いガリラヤ地方にいたかったに違いないと思うのです。で、そこで平穏に過ごすこともできたわけです。あのガリラヤの春と呼ばれる本当に華やかな人々と命の触れ合いを、豊かな触れ合いをなす、そのガリラヤ地方でイエスは生涯を過ごすこともできた。で、しかし今エルサレムという危険な町にあえて行かれたのは、それは神の意志に従順に従うためであった。イエスの十字架は人々には愚かに見えたかもしれない。で、しかしそれが神の御旨であった と聖書は語るわけですね。私たち人間の罪を救うための神のご計画であり、イエスはそれに従順に従うものとして、謙遜なものとして、まあ、これに従って行かれたのであります。エルサレム入城に際し、イエスは弟子たちに命じて転ばを引いて来させた。弟子たちもまたこのイエスの命令に従順に従ったわけです。で、そしてこのロバは主があらかじめ用意されたものであった。一つ一つが神の計画に従ってなされていく。で、そのことを、まあ、このテキストから受け止めることができると思うのです。イエスが人々の罪を救うために受難の道を歩まれる、その助曲としてこのロバは、まあ、実にふさわしい乗り物であった。ロバは先ほど申し上げたように馬のようにですよ、決して華やかな格好のいい動物ではない、愚かなというか愚鈍な動物として受け止められていた。で、しかし重たい荷物を運んだりですよ、土を耕したり、目立たないけれども大事な働きをする、そういう動物でもあったわけですね。イエスの受難の予言として、もう一箇所旧約聖書が語っていますけれども、あのイザヤ書の53章の7節ですね、あの苦難のしもべの有名な箇所ですけれども、そこにはこう記されているわけです。苦役を課せられてかがみ込み、彼は口を開かなかった。ほふり場に引かれる子羊のように、毛を切る者の前に物を言わない羊のように、彼は口を開かなかった。まさにこの受難の道っていうか、平和への道を歩まれるイエスを乗せるために神の用意したロバはふさわしいものであった。で、このイエスの従順によって私たちが救いに入れられている。で、そのことをこのレントの時に深く心に受け止める一人一人でありたいというふうに思います。